つってこの人を残らず見てしまった雪の夜明けに後悔されたことも思い出して、ずっと上は格子を押し上げずに脇息をそこへ捨てて支えにした。源氏が髪の乱れたのを直していると、非常に古くなった鏡台とか品出来の櫛箱、かき揚げの箱などを女房が運んできた。さすがに普通のところにはちょっと揃えてあるものでもない男専用の紙道具もあるのを源氏は面白く思った。末摘む花が現代人風になったと見えるのは、30日に送られた衣箱の中のものがすべてそのまま用いられているからであるとは、源氏の気づかないところであった。良い模様であると思ったうちにだけは、見覚えのある気がした。春になったのですからね。今日は声も少しお聞かせなさいよ。うぐいすよりも何よりも、それが待ち遠しかったのですよ。というと、さえずる春は、桃地どり、さえずる春は物事に、改まれども、我ぞ振りゆく、とだけをやっと小声で言った。ありがとう。2年越しにやっと報いられた、と笑って、忘れては夢かとぞ思う、という古歌を口にしながら、帰っていく源氏を見送るが、口を覆った袖の陰から、例の末摘む花が赤く見えていた。見苦しいことであると歩きながら源氏は思った。二条の院へ帰って源氏の見た半分だけ大人のような姿の若紫が可愛かった。赤い色の感じはこの人からも受け取れるが、こんなに懐かしい赤もあるのだと見えた。無地の桜色の細長を柔らかに着なした人の無邪気な身のとりなしが美しくかわいいのである。昔風の祖母の好みでまだ染めてなかった歯を黒くさせたことによって美しい眉も引き立って見えた。自分のすることであるが、なぜつまらぬいろいろな女を情人に持つのだろう。こんなに可憐な人とばかりいないでと源氏は思いながら、いつものように雛遊びの仲間になった。紫の君は絵を描いて彩色したりもしていた。何をしても美しい性質がそれにあふれて見えるようである。源氏も一緒に絵を描いた。髪の長い女を描いて鼻に赤をつけてみた。絵でもそんなのは見にくい。源氏はまた鏡に映る美しい自身の顔を見ながら、筆で鼻を赤く塗ってみると、どんな美貌にも赤い花の一つ混じっていることは見苦しく思われた。若紫が見ておかしがって笑った。私がこんな風車になったらどうだろう、と言うと、嫌でしょうね、と言って染み込んでしまわないかと紫の君は心配していた。源氏は福真似だけをしてみせて、どうしても広くならない。バカなことをしましたね。陛下はどうおっしゃるだろう。真面目な顔をして言うと、かわいそうでならないように同情して、そばへ寄って硯の水入れの水を男子にしませて、若紫が鼻の赤を拭く。兵中の話のように、墨なんかをこの上に塗ってはいけませんよ。赤い方はまだ我慢ができる。こんなことをしてふざけている二人は若々しく美しい。初春らしく霞を帯びた空の下に、いつ花を咲かせるのかと頼りなく思われる木の多い中に、梅だけが美しく花を持っていて、特別な優れた木のように思われたが、緑の端隠しのそばの紅梅はことに早く咲く木であったから、枝がもう真っ赤に見えた。紅の花ぞあやなく疎まるる梅の立ち絵は懐かしけれど、紅の花ぞあやなく疎まるる梅の立ち絵は懐かしけれど、 そんなこと誰がよくしようぞと源氏は探索した。聖摘む花、若紫、こんな人たちはそれからどうなったか。薬中、この間は若紫の間と同年の1月から始まっている。定本前訳源氏物語上巻角川文庫角川書店1971昭和46年8月10日開版初版発行1994平成6年12月20日56版発行。